桜川マキシム。
一応難しい話からすると、今経済おかしくなってるじゃないですか、
うん、はいはい、あ、もう、はい、もう入ってるんですかこれ、
あ、こ、あ、ここから入ります、じゃ入りますね、
はい、一応ね、名前のご紹介のところぐらいからは聞いた方が、
チンです、よろしくお久しぶりです
いきなり入った
はいなんか皆さんお元気ですか
2回目のご登場。
そうなんですよ。10年ぐらい前ですかね。もっと前かな。ね、10年以上前よね。
うん。
ね、ウィーウィーしかったね。
あの頃にはいた人ももういない現状。
なんか私彼には嫌われたんじゃないかなと。
いや、嫌ってはなかったですよ。多分
そう、嫌う価値もないみたいな。
いやいやいやいや、多分ね、嫌われてるの僕ですよ。
いやいやいや。そんな、あ、まあね、お友達だからね、あなたの場合ね。
もともとがね、うん、今や何の連絡も取っておりませんが。
そういうもんじゃない、あれだけ、うん、密にいたからもう一生分付き合ったわって
感じ。まあ、そうですよね、うん。そういうのはありますね。うん、いや、もうね、ちんさんそうですよ。まずどこにいるか言うとかないと何の会かわからないと思うんですよ。
そう、みんな知らないの？なぜ知らないことは。
下手したら僕がどこに住んでるかみたいなことも、あまり意識せずに聞いてる人もいるぐらいやと思いますよ。
え、私きっと、あ、言うていいのか、地名、サンダの山奥におるんやと思って。
サンダじゃない、サンダじゃない。兵庫県。兵庫県、
うん。いや、そう、だからサンダやなと思って。
違う。
ああ、あの辺やなと思ってて、ずっと、通勤大変やろなと思って、
うん。ピー入れますけど、です。
ああ、うん、なるほどな。じゃあ、うん、私もピー入れて。
いや、だから、一応。何州かは言うていいでしょ。
あ、ニューヨークです。
そう、そう、そう、そう。
ニューヨーク、兵庫県ニューヨーク州で。
せせこましいところに作ったな、ニューヨーク。
そうそう。兵庫県尼崎市みたいな感じ。
そうそうそう。ここだけポスタルナンバー001やな、みたいな。
そうそうそう。市外局06やのに、とかいう感じ。そうなんですよ。
ね
え、
そう、
うん。
ニューヨーク特派員ですよ。
そう。桜川マキシムすごいグローバルなんだよね。
そうなんですよ。北は稚内から、西はニューヨークまで。
北は稚内か。
そう。
そうね。稚
内とニューヨークって井戸で言うたら？
あ、稚内の方が上。
ですよね。
うん。
ちょい上ですよね、まだ。
そう、そうです、そうです、そうです。
うんうんうんうん、うん、そう。でも下手したら寒い時そっちの方が寒いでしょ。
うん、北からブリザードが来るので。
うん。
カナダから来るので。
うん。今何度ですか？
今今日はあったかい。ね、だいたい10度前後。
あ、それぐらいあるんですね。
今年はあったかかったです。
うん。ちんさん、この間というかこれを撮ってる日の前日か前々日ぐらいに、1週間前に撮ったコロナウイルスの回をアップしたんですけど。
あ、はい、はい。
1週間経つと、こうまで話が陳腐化するかっていうぐらい、状況がコロコロ変わってるので、今が何月何日かっていうのを、4月4日ですよって言っとかんと。
なるほどね。
聞く頃には状況また変わってそうと。
そうですね。
うん、
おっしゃる通りで。
そう、今日はだから CW ニコルとシガマサルが死んだ日ですよ。
ああ、そうなんですか。シガマサルさん。
さっきツイッターのトレンドにCW ニコルの次の次ぐらいにシガマサルって出てました。
あらー、うん、もちろんコロナじゃないですよね。
シガマサルでも、もうええ年でしょ
う。そうですよね。だからコロナじゃないですよね。
と思います。あんまりコロナで死にそうな顔してないです。
いや、あんまりね、人の生き死にをちょっと笑うといけないので。
あれなんですけど。で、志村けんとか志賀まさるはね、ネタにしてくれていいよって言いそうな気するじゃないですか。
志村けんはね、本当に同情、まあわからない。多分バッシングすごい受けるやろな、言わ同情できないとか言うたら言われるやろな、と思うんですけど。
まあでも僕は昨日ね、志村けんを送る会は一人リビングで行いましたので、
ああ。
おえつしながらコントを見るっていう。
ああ。本当ねえ、うん。まあ、子供の時あんまり好きじゃなかったから、ちょっとあまりにもちょっとね、下品すぎて。ちょっと、また、狭間寛平とまた違う下品さなんで。
まあそうですね。狭間寛平はね、 ありますからね。
うん、ありますよね。だからまあちょっと違うんで。
僕らはね、割とあの、加藤健世代ですからね。
そうそうそう。そう加藤ちゃんもなちょっと下品でな、
ま、でもね、あの、今日本でテレビ見てると、加藤茶、志村健が持ってた、ある一時の嫌味みたいなもんが抜けてるので、そこの嫌さ加減みたいなものをもう忘れてるってとこありますね。
あ、そうですね。うん、そうですね。あ
の、志村健とかも後ろ髪伸ばしてるとき嫌味あったじゃないですか。
ええ、そうですね。
うん。
なんか自己主張強いっていうか、なんていうんですか、自己、うんうんうんうん、なんで、え、なんで？
あの、自意識過剰な感じ？
うんうんうん。あれがね、すごい嫌だったんですよ。で、うん、なんかモンティパイソンを研究してるとかって言ってて、これ、どこがモンティパイソンやねんって。モンティパイソン見てなんでこれが出てくると私は思って怒ってたんですけど。
だいぶローカライズしてますね。
はい。いや、なんかそれ、格好で言ってるだけやろっていう感じ。
まあね、モンティパイソンとか好きですっていうのもカッコつけて言う場合ありますもんね。
私好きでした。モンティパイソンは素晴らしいと思っております。うん、今でもね。まあでもモンティパイソンも、あの、その仲間の詩をネタにしてることもあるんで。
うん。
だからまあ、志村健の詩も、まあそういうネタにしてもらえるようになったらいいようにねって思うんですけど。
うん。
まあいいんですが。ちょっと、で、私も、最初はすごく甘く見ていたので、
うん、コロナウイルス。
はい。なので、言えないんですけれども、やっぱりちょっと、現状を見ると、かなりひどいみたいですね。
特にアメリカが今、死者数とかの伸びがえぐいことになってますよね。
うん。数がどんどん変わってるんで、100万人超えたでしょ？あの世界で。で、で、アメリカで1万人ぐらい亡くなる感じの感情をしてるのかな、今。
ね、この間、トランプが言ったそのままでいくと、最小10万人、最大24万人言ってたのは。
あ、そうか。一桁間違えてるか。10万人。そう。そう、そうなのよ。
ただでさえインフルエンザで今年アメリカ結構亡くなってる人多いでしょ？
うん。
2万人ぐらい亡くなってて、まあそのうちコロナウイルスでの死者が結構いるんじゃないかみたいな話も出てますけど、
うん。
だから合わせて12万人からいう感じですもんね。
うん。志村健さんの、亡くなり方を見てもわかるように、発症してから、すぐなのよ、
う
ん。
そうですよね。
一週間以内で亡くなっちゃうから。う
ん、志村健で、発症してから4日で ICU でしたね。
そうでしょ。だから10日潜伏期間でとかおっしゃってたよね。まあ。
そう。
で、まあ、ちょっと志村健の話で引っ張ってもしょうがないんですが。
そうなんですよ。あの、日本もね、あの、ただでさえあの、マスメディアがあーなのに、
うん、
あの、やれ志村健なくなるだとか、その日本でマスクが不足してて、その政府が布マスク各世帯に2枚ずつ配るみたいな話でもう飽和してて、
うん、
海外の状況ってもうネットでは拾えますけど、テレビではもう入らないですからね。周りはどうですか、周り。
私の住んでいるところは郊外なので、比較的穏やかに。
うん、
してますね。で、
うん、
あの、皆さん、あの、自己防衛の意識強いから、あの、うん、ちゃんと人の間取ってるし、
うん、ソーシャルディスタンス。
うんうん、取ってるし、うん、で、あと、買い物に行っても、うん、ちゃんと、あの、順序正しく、買い占めなどはしていないかな。うん、でも、うん、物流が悪くなってるから、流通が悪くなってるから、
うん、
トイレットペーパーとかはなくなってるけど、
うん
うん、
やっぱそれなくなるんですね。
うん、物が入ってこない。人が動かないから、
うんうん、
あの、物が動かない。で、うん、驚いたことに、やっぱり若い人が一生懸命働いてらして、やっぱり感染しても発症しないっていう自信があるのかなっていう感じなんですけど。
ああ、まあね、うん。食料とかは大丈夫ですか？
ね、一時期お肉なんかがなくなってた。
うん、
なんか波があるんじゃないかな。でもちゃんと入ってくることは入ってくる。
うん、価格もじゃあそのままっていう感じですか？
若干高いかな。とか、セールがなくなった感じかな。
あ、なるほどね。
うん。
日本はね、一応、物的には、それはマスクとかはなくなってますけど、
うん、
あとあれかな、消毒液とか。
うん。
あと消毒液入れるボトルとか。
うん。ええー、そう、なるほどね。
うん。はなくなってますけど、その他はまあまあまあ普通に流通してるなという感じだと思いますね。ちょっと足を伸ばしたところに日清がありますから。最悪、乾麺は食えるって言ってるんですけど。
あ、そんなとこか。オッケー。
そうそうそう。そうか。池田にあるでしょ。
あ、そうか。あるよね。大きくね、日清ってあるよね。
そうなんですよ。
石鹸はなくなってる、確かに。ワイプも。
石鹸ないんですか？
ない、なくなってる。で、ワイプもなくなってる。
お
ー。うん。ある、で、アルコール消毒のものもなくなってる。
石鹸意外やな。石鹸はね、こっち何の影響もないんですよ。
うん、こっちほら、手洗いって言ってるから。うん。で、石鹸が一番やっぱり有効みたいですよ。
うん、まあね。あれなんですかね。もともとこう、日本は手洗い用の石鹸がある、流通量が多いんですかね、そっちより。
わかんない。でもそれわかんない、うん。でも、こっちで最初にその流行りかけるところは、石鹸で手洗え、うん、石鹸で手洗えだったのね。
うん。うんうんうん
うん。うん。で、石鹸で手を洗う、えば大丈夫、みたいな感じの、で、感じだったのね。で、まあ、ただね、本当にね、コロナウイルスの正体が分からずに、大丈夫って言ってしまったのは罪があるっていうか、まあ、うん、私自身がそういうふうに言ってしまったから、手洗えばいいんじゃないのみたいな感じで。で、空気感染しないし、インフルエンザの方が怖いんじゃない、で、SARS の時の方がやばかったんじゃないって言ってたんだけど、やっぱりね、ワクチンとか、薬がないっていう状態で、それはやっぱりなかったよなと思う。
まあまあまあ、そうですよね。だから、本当になんか、どうですかね、不用意なことを言えないなっていうのは、ここに来てみんな思い出した感があって、
うん、
さっき言ってたその一週間前の音源、
うん、
編集してる途中でかなり不用意なんですよ。
うん、
だから結構切りましたもんね。
うん、それは気をつけて。私も今本当に不用意な、ブツブツ切ってもらっていいよと思ってるんですけど、余計なこと言わない。おばたさんのとこ切ってほしいんですけど。あんまり実名出すとね。本当にそう。不要なこと言えないよね、うん。で、案外みんな便利なっていうか、そのものに慣れちゃってるから、薬飲んだら治るわとか、
うん、
と思っちゃってるから、
なったらエイズでも発症を抑えれるみたいな状況になってますからね。
今はね。で、エイズって本当に特別なものだったじゃないですか。うん、だから、薬害エイズの時、うん、本当に皆さんお気の毒で、大変だったから、
うん、
まあ、あれはなと、悲惨やなと思うんですけど、コロナの場合は、まあ、動物でしょ、
まあ、もともとは、その中国の、やれ、コウモリだとか。
そう、コウモリなのよね。コウモリ食ってたらしいのね。人たち、
まあ、コウモリね、意外と食うとこは食いますからね、中国に限らず。
うん。そう。
フルーツコウモリ美味しいみたいな。
うんうんうんうん。だってあれネズミやからね、基本。
そう、そう。そう。ウサギも美味しいのと同じで。
そう、ウサギ美味しい。かの山やもんね。だからさ。で、そこで、見逃したっていう。だからフード病やっていうふうに。エイズもそうじゃないですか。その、フード病やって言われてたし。え、ほらエボラ
出血熱、
うん、あれもフード病やみたいに言われてて、
うん、
うん、だエボラのひどいのは空気感染するんでしょあれは、
いやエボラは
血液か、
血液とかからの感染やったと思いますし、空気感染すんのかなあれ、ちょっとその辺ね、ちょっと待って くださいよ、
また不用意なこと言ってはいけない、
そうそうそうそう、エボラ、エボラ、エボラは、なんか出血熱言うてるから、なんか血で感染するみたいな印象ちょっと持ちがちですけどね。
うんうんうん、
飛沫感染ですね。
ああ、やっぱりそうなんか。同じなんやな。
うん、やっぱ空気感染のやつで新発見みたいなウイルスってやっぱさすがにちょっともう少ないんちゃいますか。
かもしれないですね。
やっぱり媒介する人から何か来るという。
うんうん、そう。で、ちょっとニューヨークの話すると、最初に話題になったのが、その、ニューヨークで、感染しましたっていう人がいて、で、その人が、はいはい、弁護士だったのね。
うん。
で、遺言とか、
うん、
トラスト、遺産の手続きをするのを専門とする人だったのね。
うんうんうん、うん。
だから、お葬式によく行ってたみたいなのよ。
はぁ、
顧客が死んだとか、そういうやつね。
そうですね。はいはいはい。はい、
で、死んだとか言っちゃった。亡くなったとかね、顧客が亡くなったとかね、そういうのね、うん。で、そこでやっぱり皆さんほら、キスとかハグとかされるじゃないですか。こっちの習慣として。うんうんうん、だから、うん、涙流しながらキスを何度もしたりとか、狭い場所でこうっていうようなことがあったんだな っていうのは分かったから、うん、だから。
あれ、涙も泣くと飛びますもんね。
うん、ていうか、頬を寄せて、顔に寄せてってやってるから。
いや、あのね、僕ね、あの、メガネした状態でお酒を飲みながら、泥酔して号泣することが家の中でまあまああるので、わかるんですけど、泣いた後にメガネにいっぱいね、飛んだ後あるんですよ。
うん。
あだから、泣くときってね、飛んでるんですよ、あれ。
うん、あ、多分ね。結構。うん。多分ね。うん、そう。うん、まあ、バシバシってやってるからね。
うん。うん。まあ、その辺で、こう、やっぱり、頬と頬で、感染していく。
うん。
うん。
そうそうそうそう。で、で、まあ、で、まあ、キスとかしてるしね。で、そっから家族に移して、で、ね、家族、うん、子供が学校で移してっていうことだったみたい。
うん。
うん。だから、私は、その時の段階でも、その、そういう飛沫っていうか、その接触しなければ大丈夫って思ってたわけ。うん、だから空気感染しないっていうのがあったから。
うん。うん
ところが、コロナって意外と生き残るのね。
う
ん、
そうですね。
うん。で、あの、空気中では1、2時間とか言ってはったんやけど、あの、うん、なんかどっかについちゃったりすると、あの、メタルとかの上につくと、うん、まあ、24時間残るとかっていうふうな話なんで。
今日見たのはね、プラスチックとかの上やとね、結構数日行く言うて書いてありましたね。
ああ、じゃあそうなんだ。うん、だんだん分かってきたんだね。だから、本当に、うつっちゃうのよね、
うん。
で、一応私、日本、その時いたじゃないですか、戦後、はいはい、ね。で、でもうギリギリやったよね。あと一週間遅れたら、私多分やばかったかなと思うんですよ。
まあ、出れないよりも戻れないになってた可能性高そうですよね。う
ん
う
ん
う
ん、で、あと、その、私シンガポールとかにも行ったんで、あのタイミングでシンガポール行ってよかったなと思うんですけど。
そうですね。あの、緊急事態になると強権発動するし、手が届きやすい国ですからね。
そうそうそうそう、狭いしね。で、あの、一応その時も、ギリギリだったので、
うん、
その、私が出国した後ぐ、一週間ぐらいに、二、三日かな、したぐらいに、中国から来る人をバンするみたいな、あの、入れないみたいな感じの措置をしてて、中国からの人をこうバンするっていうのはかなり覚悟いることやなと思うんですけど
ね。多いですからね。え、あれね、そのアメリカとかやったらその自国民、
うん、
チャーター機飛ばしてでも回収してくるみたいなことってまあまあやるじゃないですか。
うん、
あれグリーンカード持ってる人って対象になるんですか？
一応なる。
あ、なるんすね、そこは。
うん、一応ね。うん、一応なると、うんうん。うん、信じている。一応私入国管理の時はグリーンカード持ってるんで、うん、市民およびグリーンカードあの永住者っていうところで並ぶ。
うん、うん、うん。
うんうんで私が帰ってきた時も、うん、あの、うん、その時はね、あの、うん、飛行機が重なったからだと思うんですけど、
う
ん、シビルを、あの、
グリーンカードホルダー、
うんうんうん、以外のところは、ものすごい長蛇の列でした。だから審査厳しかったじゃん。どっから来たんとか、どこ行くのとか、うん
うん、
で、中国から来たかっていうのは私は聞かれた。
うん。
うん。で、行ってないっていうのも見た。で、まあ、パスポート見ればすぐわかることだから、あれなんだけど、飛行機に乗る前、で、うん、ゲート入る前、とかもう何回も聞かれた。だからあの時はパスポートで調査できないから、うん、スキャンできないから、
うんうん、
口頭で質問するしかないんだと思うんですけど、
うん、
うん、入国管理のところでもどこに行ったっていうのは聞かれたし、まあ、
うん、
パスポートスキャンすれば入出国見れるから、
うん、なるほど。
だったんですけどね。で、こっち、ニューヨークは本当にひどくなってて、うん、あの、市内はガラガラ、で、レストランは全部クローズしてる、
うん、
で、あの、一応デリバリーだけ、オッケー、テイクアウトとデリバリーだけオッケーっていう措置でしてるけど。
それは、あれですか、うん、その、もう、中で食うのをやめなさいなんですか？
そうです。中では食えない。だから、その、やっぱり2メートルの距離を保てないでしょ。
うん、そうですね。一覧みたいなとこやったら別ですけどね。
うん、うん、まあでもそれでも危ないんじゃない？
まあ危ないと思います。
そう。で、それで、まあ、だからみんなクローズしてるよね。だから、で、アメリカの場合、まあ、ここで経済の話、まあ、ちょっと移行していくんですけど、アメリカの場合、はいはい、70%が消費なのね。経済を支えている 70% が消費活動なのね。うん、で、うん、で、半分がサービス業なのね。職業のうちの半分が、うん。で、特にニューヨークはレストランが5万とあるから、100万件ぐらいあるから、で、入れ替わりも激しいのね。で、ちっちゃいところで、普通にしてても潰れるところは潰れるみたいな感じであるんで。うん、
家賃高いですし、ね。
高いし、で、サービス業が、今全滅になってるんで、
うん、
多分、大恐慌に近い状態ですよね。みんな言わないけど、
うん
う
ん、
言っちゃダメって言われてるけど、
だからどうしてもあの大恐慌の時って株価で考えてしまいますけど、
はい。
株に値動きがなかっても、景気悪かったら一緒ですもんね。
うん。あのね、無理やりね、止めてるからね。今のこの数字の段階っていうのが、だいたい、2016年から18年、7年ぐらいの間の数字なのね。うん、始まった頃の、トランプ政権が始まった頃の、数字なのね。で、そこの数字から落ちると、トランプの再選が危ないので、だから無理やりでもそこを歯止めしないと、操作まではいかないと思うけど、
まあ、買い支えはやっとるでしょうね。
やってる。あの、日銀どころ、日銀の、ところじゃないよっていうことはやってると思う。みんなで申し合わせて手繋いでるんやと思うよ。
そういう意味では、大恐慌起きた時とは、それこそあの頃でサーキットブレーカーもなければ、国単位でしてみたいなことはやってないから、多分そういう意味では、状況的にはあの頃でだいぶ悪い可能性高いですよね。
まず、経済が全部止まってるっていうのが、未曾有。物動かない、人動かない。これは未曾有。だから、経済の基本は、お金のが、どれだけうまく回っていくかなので、だから、これは消費が、で、しかもアメリカの消費がなくなったっていうことは、もう、世界全体の、消費が落ち込んでいるっていうことなんで。
まあ、日本も落ち込んでますしね。
もちろんね、日本も、もうそうなんですけれども、まあ、基本的な、そうそう、基本的な、その経済活動、以上にアメリカはお金使いまくって世界の経済回してるから、だから、それが止まったっていうことは、もう全部で止まったっていうことは、もちろん中国も危ないし、何もかもが危ない。で、まあそれ、コロナに先駆けてっていうか、まあ、それの最中に、その原油の価格が下がったじゃないですか。
そうですね。まあちょっと上がりすぎでしたけどね、もともと。
そうそうそう。だから、まあ私もね、安い方がいいやんと思ってるから、なんでも公共料金って意識がないのかっていう思っているぐらいの人間やから、それはアホやって言われましたけど。
そっちってね。今、ガソリン価格ってどれぐらいなんですか？
なんぼやろ。今、2ドル、ガロンなんで。
そうですよね。ガロンって何リットルやったかな？
1.8 リットルぐらい。だから、だいたい半分ぐらいで考えてほしいんですけど、ね、2ドル、
10円ぐらい。
そうそうそうそうそう。で、アメリカとカナダは、ガソリンっていうか、原油、まあ、シェール、ごめん、話がバラバラに飛んでるんですが、一応、アメリカの場合を限って言いますと、シェールは、土地の所有者のものなんですよ。ガス、他の国は、石油という資源が出ると、それは国のものになるじゃないですか。国有のものって考えるんですけれども、ね、アメリカとカナダの場合は土地所有者のものになるんですよ。で、だから、シェールの企業ってのはみんなプライベートなんですね。だから、ロシアとか、サウジみたいに、国有、一応か、プライベートカンパニーの名前で国有になっているのではないんですよ。でも、全くの、プライベートなのね。だから、自由競争の中で、やってらっしゃるんですけど、やっぱりシェールってコストが高いのね。生成するとか、掘って生成するのにコストがかかるので、だいたい50ドルぐらいから60ドルぐらいでないと採算が取れないと言われてるんですよ。で、そのコストっていうのはもう多分人件費とかいろいろ入ってるんだと思うんですけど、設備費とかもね入ってるんですけど、さらに輪をかけて、2015年かなの暮れから2016年にかけて、シェールの、その、ごめん、シェールだけじゃなくて原油の下落があって、その時に、シェール危機っていうか、原油危機っていうか、石油危機があったんですよ。で、その時にも随分と淘汰されたんですよ。破産したのね。で、生き残った人たちは大手に買収されたりとかして、一応生き残っていってはいたんですが、その。
あれですね、北海とかで掘ってるところとかも結構やられてましたね、あの頃。
北海もコスト高いからね。そう、だいたい、まあ、50ドルから60ドル。るっていうのが彼らにとっては理想の数字みたいなのね。
あれ50から60って何あたりですか？
ガロンです。
ガロンあたりすごいな。高いな。
高い。ああ、高いな。高いな。1ガロンだと思うよ。バレル。1バレルですね。ごめんなさい。バレルですね。
バレル言うたら？
あのね、ごめん。ちょっと、浮きって。
バレルはもうね、ヤードポンド法やめましょう。
そうそう。あれはただ、ドラム缶。
いわゆる樽。
そうそうそうそう、樽樽。
で、160リットルぐらい。
あ、そうそうそうそう。
160リットルで5000円、6000円いうことは、
うん、
1リットルあたりでいくと、3円ぐらい。
うん、あー。
え、じゃあ3ドルか。
うん。
高いな、やっぱり。
うん。高いでしょ。だから、うん、それで生成、その後その生成してっていうふうにしていかないといけないので、で、私もわからなかったんですけど、その石油、原油って全部同じだと思ってたら、うん、そうじゃなくって、うん、重油とかいろいろあるし。
え、ちょっと待ってくださいよ。で、1バレルあたり5、60ドルちゃいます？
そうです。5、60ドルです。
ってことは、1リットルでいくと、30円ぐらい。
あー、30円ぐらい。う
んうん、で、そこから、30円ぐらい。
それで運送費やら、なんか、
そうですね。
そうしていろいろ入る。生成するのにお金かかるから、
うん、
生成するしてって言って、まあ、売り出して、それのシェールにおいては、だいたい50ドルぐらい、50から60。で、ロシアにおいては4、50ドルぐらいが理想なんだって。
うん、
で、サウジは経済の理由で、国内経済のなんかあれで60ドルぐらいって言ってるんですけど、実質コストは3ドルぐらいとか言ってるから、ああ、そうそう。だから、まあ、まあ、ああ、そうか、自分たちでやってるのもある。なんか、呼んだら、欧米が作った生成工場、生油工場を接収して、取り上げて、で、持ってるとかって言うんですけどね。で、そこでその、原油が下落してしまったので、そこで、まず、経済の打撃っていうのがある。で、そこの構造っていう自体がもうちょっとなんか考えにくいんですけれども、原油価格の一番指標として強いのが、WTI というニューヨークにある、指標で、で、それは、もともとは、石油危機、1970年代の石油危機の時に、大手シェルとかに、押されて、石油を安く買い叩かれてていたアラブ諸国なんかが、ちょっとそれじゃやっていけませんみたいな感じで、こうして、で、戦争になったりとかした時に、その、ヘッジかける値段が上がり下がりするんで、もう、ちょっと、商談が成立した時に、もう、利益を確定したい。じゃあ、フューチャー先物ですね。先物取引をして、で、それでヘッジをかける。それで差額でそれを取り込む。なんで、まあ、確定するっていうような意味合いで生まれたんですけれども、それが。
あれですよね。テキサス州の先物取引みたいなの価格ですよってやつですよね。
うん。そうそうそうそうそうそう。そう、それを使ってヘッジをしてたんですけれども、だけど、それがだんだん意味合いが変わってきまして、デリバティブスというものが発達したおかげで、その WTI の原油価格を元にした債券なんかが出るようになりまして、それはゴールドマンサックスが作ったとかって言ってるんですけど、で、それにより、実際の掘られてる、その、市場に回ってる原油よりも、たくさんの原油の取引がなされているというデリバティブスの、いわゆるレバレッジっていうものがかかってしまいまして、なんか一人歩きしてしまうんですよ。やっぱり力で。それで、上上がったり下下がったりするんですね。で、でもやっぱりその現物っていうものがあるから、現物で値段を調整するっていうのもあって、そこで、もうなんて需要が下がっているのにもかかわらず、増産するっていうことなんかおっしゃいましたんで、暴落してしまったんですね。で、
日本でもあれですよ、なんか場所によったら100円、1リットルあたり100円切ってるとこ出てる言ってますからね。
ああ、そう。早いな、やっぱり。まあ、投げ売りやね。で、そこで裏の話っていうのが、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、ロシアとそのサウジの、話の決裂。で、サウジはもっと深くて、皇太子が、クーデターまで起こして、で、自分の、設立した石油会社を、その上場するのに、それが200兆円ぐらいの価値があるはずやとかいう感じで、で、強気で行ったところが全然ダメで、で、シェアが取れないからやと、シェールにシェアを取られたからやと、だから増産するんやみたいな感じで、ブチ切れて、で、まあ、下落を引き起こした。っていう形ですよね。で、ロシアはロシアでアメリカにちょっと協力するの嫌やと。自分たちが減産するとその分シェールが増えたから、だから嫌やという話みたいですけどね。
いや、うん、あれですよ、サウジの、あの、クーデター云々の話なんか、それこそ日本ニュースに一言も出てきてないですよ。
だってサウジからお油買ってるからね。相手が誰でも、ちゃんと供給してもらえるんだったらいいですみたいな感じじゃない？
そうですね。だから、まあ、その辺、まあね、日本、サウジアラビアの担当ですからね。
うん、そうそうそうそう。そうそう。シェールも買わされてるし。
あの、アメリカとかやったら、あの、偉いさんの数が結局大統領と副大統領とかやって上から当てがっていってたら足らんけど、日本の場合皇室おるから、皇室当てがっといたら向こう満足しよるから日本やれって言われたっていう話ですからね。
そうね。そうね。そうなのよ。だから結局ね、その、オペックプラスワンでロシアも出てきて、で、みんな独裁政権なのね。で、そこの中に、じゃあアメリカはって言ったら、あそこは民間やから、ないのよ、代表者が。で、なんか冗談で、半分冗談かどうかわからないけど、サウジの人が、サウジが、あの、オペック参加せえへんかって言われた、みたいなことを言ってたらしいのね、なんか。で、それで、なんか、誰が代表になるねみたいな感じやんってなるんですけどね。だから、スタインベックとかの世界あるじゃないですか、アメリカ文学の。あんな世界が未だにテキサスがそうなんですよ。でテキサスで、あの、調停役出てくる人が、そのテキサス鉄道なんとかっていう協会の人で、なんで鉄道やねんっていう。そこもなんか面白い。なんか、あ、スタインベックの話。だから、まあそこはちょっと私ちゃんと、あの、調べたんですけど、ちょっと喋れるほどで、記憶力がないので、今喋れないんですけど。まあ、皆さん後でググってください。
エデンの東の人でしたっけ？
そうです、そうです、そうです。あれはレタスなんですけどね。
ああ。
そうそう。そうなんですよ。だから、それもありで、だから、その今の経済がダメージを受けてるのはコロナ。と、その、原油。で、原油は一応収束を見ているので、よかったなと思ってるんですけど。
まあ、減産する言いましたからね。
そこにね、こっそりと隠れて出てきてるのは、あの、南米の、あの、国何でしたっけ
どこですか？
ベネズエラ。
ベネズエラ、はいはいはい。
はい、ベネズエラは、サウジより、あの、埋蔵量多いんですよ。
あ、そうなんでしたっけ？
はい。若干抜いてるんですよ。若干、まあっていうか、まあ抜いてるんですよ。で、で、だから、サウジを抑えてるんですよ。今、アメリカ一生懸命。抑えようとしてるんですよね。言うこと聞けへんから。で、でも、ロシアも賢くて、ちゃんと 10% ぐらい持ってるのね、利権をね。全体のね。で、で、この前こっそりニュースに出てたんですけど、あの、ロシアの、その、あの、石油会社が、あの、その利権をロシアの政府に売ってるのね。だから、なんか、事変があっても、ロシア政府所有やってなったら、取り上げられることもないので、抑えられることもないのでっていう、まあ、保険やな、とか思いながら。
なんか、日本の荘園制みたいになってますね。
だから、ちょっと一瞬、キューバ危機と思ったんですけど、だから、これから、その、ベネズエラは、ちょっと、多分 CIA が暗躍するかもしれないとか、いろんなことを想像させるんですよ。トム・クランシーみたいとか思いながら。そういうのも見ながら見てるんですけど。
トム・クランシーももう死んでまいりましたけど、
ね。そうですよね。アマゾンで今なんか配信してますよ。
あ、あれでしょ、
うん、あれの見すぎ、私。
うんうんうん、
もう一回見てしまった。
アマゾンオリジナルでやってるやつ、
ね。そう。トム・クランシー見てしまいました。皆さんも見てください。で、ね、
日米改正実写化せえへんかな思ってるんですけど。
まあ、するんちゃう。あ、するんちゃう。でも一応、あの、高い城の男だっけ、それもちゃんとやってるから大丈夫。
そうですね。まあ、あれはね、多少日本改変しても異世界の話やからうまいこといきますけどね。
うん。そう。まあ、あれが書かれたのが終戦直後っていうのがいいわけで。
うん。
うん。そうそう。
ね。桜川マキシムでは公式 LINE アカウントやオープンチャットをご用意しております。ウェブサイト sgmx.info からご参加ください。また番組独自のサブスクリプションサービスを開始しております。月額300円からで会員様限定の音声を配信しております。会員様ごとに発行の RSS フィードからポッドキャストとして限定コンテンツをお聞きいただくこともできます。ぜひともご参加のほどよろしくお願いいたします。